今日はね、2回にわたって十字架の原点の話してきて、これからこう宣教に向かっていく、じゃあ私たちはもうそのままでいいんかと、もう座っとったらいいんかと、寝とったらいいんかと、それだけでやっぱ寂しいので、やっぱり救われた以上は、なんとかこの福音を伝えていきたいと、なんとかこう、日本の愛する同胞たちに伝えたいと思うんですよね。その方面に向かう話をご一緒にしたいと思うんですけど、新約聖書を開くと大宣教命令ってあります。私宣教学という授業をしてまして、そういうところを学ぶんですが、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、使徒の働き、それぞれに大宣教命令と言われる箇所があるんですね。イエス様復活なさって40日弟子たちに現れている時に残しておかれた言葉の中から、ここがマタイの宣教命令。マタイは、あらゆる国民を弟子としなさいという弟子作りの命令、ね、マタイはそれを残しました。マルコはあらゆる、全世界全ての作られたものに福音を述べ伝えよ、ね、マルコは作られたものを全部に福音を述べ伝えよ、とにかく聞かせなさい、イエス様よみがえったんだ、救い主だ、罪の許しのために十字架にかかってくださったんだ、信じようが信じまいが、マルコは伝えなさい。これが第一。ね、だから、信じても信じなくてもいいんです。伝えたらいいんです。イエス様よみがえったって、あいつ聞くのたんかと、ね、やったらいい。それが第一。第二番目は、聞いて信じた人たちを弟子にしなさい。出て行って、述べ伝えて、バプテスマを授けて、そして教えていく。弟子を作るというのがマタイの宣教命令です。ルカはルカの福音書と使徒の働き2つ書きましたが、そこで強調されているのは、聖霊の力によってこのエルサレムから始まって地の果てまでどこまでやるんだというのがルカが言いました。どこまでやるんですか？エルサレムとユダヤとサマリアの全土まで、さらに地の果てまで我が証人となる。最後までやってくれ、最後の一部族までやってくれ、これがルカが書き残したイエス様の命令です。ね、それでいくと全世界のどのくらいの民まで福音伝わっているか、ああまだ2000部族以上、2000部族以上は福音聞いてません。まだイエス様っていう名前聞いたことない、十字架の救いって聞いたことのないコミュニティがまだ、2000、もっとあります。そうそう、6000以上あります。ですからまだ負債大きいですね。私たち信じて救われてるんだけど、この地上の言語、文化、集団を選挙的に分けちゃうと1万6000あるそうなんですけど、そのうちの6900がまだだと数年前バリの会議で聞きました。2006年バリの会議で6900の部族はまだ聞いてない。去年一昨年東京であった大会で聞くと6300でした。つまり4年間で600ぐらい減ってました。毎年毎年150ぐらい未練部族が潰されている。つまりそこに福音が入っていって、そこに教会ができているんですけど、まだまだですよね。行って述べ伝える、弟子を作る、そしてこの地上の最後の一部族まで聖霊の力によって。で、このヨハネの先読んでいただいた箇所にあるのは、ヨハネが聞き取ったイエス様の宣教命令だというんですが、ここにあるのはそういう何をなすか、どんなようにやるか、 How to じゃなくて、宣教とは何か、宣教の本質が書かれてあります。20章の21節に、平安があなた方にあるように、父が私を遣わしたように、私もあなた方を遣わします。これが宣教の本質論です。宣教とは何か、父なる神様がイエス様をこの地上に使わせてくださったそのように、私たちも世に使わされていくんだという宣教の本質 なんですね。場面はイエス様が十字架につかれて3日目によみがえった。そして弟子たちはまだそれ半信半疑でした。この日の朝、マグダラのマリアとかがイエス様よみがえったと伝えてくれるんだけれども、どうやらなんかはっきりしない。ペテロは墓まで覗きに行ったんだけど、確かに遺体はない、死体はない、天の野だけがすっぽり抜け落ちたようになってた。一体どうなったんだろうか、誰か遺体を運んでしまったんだろうか、どうだろうか、そういう状況でした。加えてユダヤ人、つまりこの当局者たちがトップのイエス様を十字架につけてしまって、弟子たちの俺たちにもこの手が及ぶんじゃないだろうかと、捕まるんじゃないだろうかと、投獄されるんかなという恐れの中にあったと書いてます。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、ガチャン、鍵閉めて、どうしようか、お前どうするよ、イエス様も亡くなってどうするよ、俺がリラヤに戻る、もう漁師戻る、お前どうするよ、今更修繕に戻れない、どうしようかな、お前どうするよ、とこう弟子グループは空中分解寸前の場面でした。弟子たちは主を失い茫然自失の状態の中にイエス様が入ってこられて、平安があなた方にあるように語られたっていうんですね。そして2度目、もう一度、平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。聖霊を受けなさい。息吹きかけてですよ。息吹きかけてですから、私の息が届くのはその辺までですね。もう3列目以降は届かないですよ。イエス様そのぐらい、もう体温が感じるぐらい近くまで来られて、聖霊を受けなさいとおっしゃったんですね。ここに宣教の本質を見ることなんですね。イエス様が父のもとから使わされたように、この世に来られたように、天の御国の栄光のすべてを捨てて、贖いの代価となって最後の一滴まで命捧げてくださったように、そのように私たちもこの世に使わされていく。死を打ち破ったイエス様、よみがえりの主がご自分の弟子たちを世に使わせてくださる。これが宣教の原則、原点。神学的に言えば、神の受肉の原則、主の受肉の原則の再現が宣教だというんですね。私、そう考えると、わあ、もったいないことだなと思います。私も宣教師でしたでしょう。日本とインドネシアのことをパッと地図で見たらね、こうって測ってみたら5000キロぐらいしかないんです、日本と。日本から東京からぐっと5000キロでコンパス引いたら、ちょうどインドネシアのあの国土に届くんです。5000キロって大したことないんです、ね、東京まで行って帰ってきたらもう1000キロを超えるんですよ。ここからだったら千何百キロですね。4往復したらもう、じゃあインドネシアに着いてしまうんですよ。その程度のことなんです。そして、まあ外国って言ってもアジア同士ですから、同じ米の飯食べてんですよ。主食なんですが、米です、パサパサの米です、パラパラですね。まあよりたもん食べてんです。言葉はちょっと違うけども、まあ3ヶ月おったら最低限のことは通じるんです。インドネシア語ってね、世界で一番簡単な言葉です、本当です。英語をマスターするつもりだったらね、もう3分の1ぐらいの努力でマスターします。大体これ何言ってるの、アパイニって言うんですよ。アパイニ、簡単でしょ、アパイニ、ね、それ何だ、アパイトゥ、ね、イニとイトゥですね、ね、お父様はバパ、お母様はイブ、ね、あのね、インドネシア語ってね、雰囲気で分かるんですよ。テストしましょうか、あのね、今から背が高いと低いを言いますから、どっちが高いと思いますか？ティンギー、ペンデ。ティンギー、ペンデ。さあ、背が高いはどっちでしょうね？ティンギーと思う人。 へんで、と思う人。あ、勇気ありますね。ティンギーです。ティンギーの方が高いっていう感じするじゃないか、ティンギー、ペンで。ね。そうしたらね、道幅が広い。道幅が狭い。ロアース。スンピッ。ロアース。スンピッ。はい。スンピットが広いと思う人、手を挙げてください。手を挙げないですか？ルアースが広いでしょ、どう考えても。ルアース、スンピ、ね。賢いとアホ言いますよ、賢いとアホ。ね、ピンタール、ボド。ピンタール、ボド。ボドが賢いと思う人はアホですよ。ね、イントネーションも簡単、ね。なんとなく雰囲気でわかるんですよね。文法も簡単。なんでその、あ、そう。そんな風にしてね、僕大体覚えたの。でもね、1から覚えるとしゃあないですね。1は何や、サトゥ。2は何や、ドゥア。3は何や、ティガ。4、ウンパ、5、リマ。これ覚えるとしゃあないですよ。月曜日、スニ。火曜日、スラサ。水曜日、ラブ。木曜日、カミス。金曜日、ジュマル。土曜日、サブトゥ。日曜日、ミング。なんでやって言われても知りません。覚えるでしょ。まあでもね、まあ、たかだかその程度ですよ。ね、インドネシア人なんか人懐っこいしね、誰見てもニコニコしてるんですよ。アラブ人って言ったら怖いかもしれないですね。ね、インドネシア人ニコニコしてるんですよ。ね、で誰に会うてもね、そうですよ。ね、誰と会うてもするんですよ。こんにちはみたいな。こうしてないの。気楽でしょ？でね、ああ、たかだかその程度のことをしただけなのに、イエス様が私が天から下ってきたと同じことなんだよと言ってくださると思うと、えらい、えらい、おこがましいな、イエス様、そう言ってもらっていいんですかと思うようなことですよね。はい。まあ、宣教師になっていく話はもうちょっと後でしますが、私は信じてすぐ献身しよう、牧師になろうと思いましたから、信じて半年目には KBI の1年生でした。1年生、2年生終わって、とてもこのままでは卒業できないと思ったので、ちょっと実習させていただいて2年間行ってて、5年目に戻ってきて、まあ、3年で出る学校を5年かかって卒業したんですけど、まあ、その中でだんだんこの将来は宣教師になっていくっていうことがふつふつと分かってきました。しばらくは日本で伝道師活動した方が経験があって現地でもいいだろうということで、教会の伝道師、副牧師、牧師という9年間ほど奉仕させていただきましたですね。で、その中でですね、主に従っていくということをずっと自分に問い続けたというか、探られていくような日々でしたね。で、私、基本的には機嫌のいい男です。ね、腰の軽い、動きやすい、体を動かすの好きです。ね、じっと座っとの苦手なんです。ね、昨日ね、来た兄弟ね、一人の兄弟がね、太田先生、先生もいいし、生駒のキャンパスも素晴らしいけど、一つだけちょっと注文したいことあります、って言ってくれました。何ですか？図書室の本は少なすぎますって言ってました。そうだろうと思います。ね、私、図書室にどんな本あるかほとんど関心がない。大体図書室行くの嫌いです。昔から小学校でも中学校でも、ね、図書室行ったらお腹痛くなったんですよ。本屋さん行ってね、難しい方の本のとこ行くとお腹痛くなってくるんですよ。ね、スポーツのなんとかとかっていいんですけどね、なんとかって難しいから、えらいとこ来てしもた、やっぱりあかんと思ってね、ニカニカっと来るんですよ。座って勉強するの苦手なんですね。で、なんでこんなものが学院長人やって言われても知りません。ね、私が決めたんじゃなくて、理事会が決めたんですからね。ね、ただ、体を動かすの好き。ごめんな、いつも作業や、そやから。暇があったら作業や。あ、もう、体ばっかり動かしてるんですよ。ね、あれ、大体そうなんですよ。だから、これせえって言われたら、はいって言ったんです。ね、不思議。 信じたときそう祈ってしもうたんですよ。神様、出された食事と頼まれた報酬は断りません。祈ってしもうたんですよ。誰も教えてくれないのに、主よ、出された食事と頼まれた報酬断りません。何でもはいって言ったの。はい、何でもはいとやってきました。それなりに気持ちよくやったんですけどね、同時に主に仕えていくっていうのはやっぱりこう、やりたいことばっかり言われるわけじゃないからね、ちょっと苦手と思うことも言われるから、やっぱりちょっと悲壮感でしたね。十字架、皆さん十字架ってイメージ聞いたらどうですか？イエス様が十字架で死んで許してくださったっていうのは嬉しいけど、そういうわけですから、あなた方もそれぞれ自分の十字架を追って、自分を捨て、自分の十字架を追って、日々自分を捨て、私についてきなさいって言われたら、あなた方、私よりも自分の父、母、妻、兄弟を愛すのは私にふさわしくありません。誰でも財産全部を捨てないで私についてくることはできません。十字架を追ってって言われたら、どうですか？ちょっと。ちょっとね、力むでしょ、誰だって。で、私もね、十字架っていうとね、ちょっと悲壮感でしたわ。自分の内側にある肉の性質、古き自我に探られるとね、従えないな、従えないな、打ち叩くんですよ、打ち叩くんですね。探られたら出てくる、出てくる。悪が出てくる、出てくる、出てくる、悪が出てくる、浮いてくる、ね、なかなか捨てきれない自分の趣味、傾向、主を捧げますと言いながら捨てることできない我が栄光の巨人軍愛、勝ったか負けたか分かっとってもスポーツニュースを見て確かめんとあかん。あなたも読売見たら次のチャンネル見んでもいいん違うの、同じ結果と違うのと言われながら、いや、もう一つ見とかんと、おきいすまんって言ってですね、スポーツニュースを軒並み見てですね、やっぱり勝った、やっぱり勝った、やっぱり勝ったと、ええ勝ち方やったと思ってですね、あなたは負けたときは見んでもいいんと違う、いや、見とかんとあかん、わしは巨人の監督やからな、ちょっと見て、ちょっと今度どういう起用方法するか、ちょっと見とかんとあかんって言ってですね。趣味が清められないわけですよね。主よ、我が罪と汚れを清め、日々主を宿す者としたまえって歌うけど、なかなか飽きません。主よ、我が趣味をことごと清め、日々主を愛す者としたまえ。主よ、今我のすべてを清め、身胸に可能ものとしたまえ。のりこさん、もうテレビやめや。こんなテレビあるからあかん。献身者かな。もう夜帰ってきて2時間も3時間もテレビの前に釘付けになるようではいかん。こいつが元凶や。テレビ片付けよう。教えといて。あんた入れたら言えないの。あんたが一番テレビを見てんのよ。あんたが片付け。あ、そうか。教えれましたわ。テレビ見とるからな。やっぱり祈る時間も減るし、聖書の時間も減るし。いかん。テレビみたいなやつはな。あかんよ、テレビは。せやけどな、献身者言うてもな、この世のニュースを全然知らんというわけにはいかない。あの事件、この事件って言われてな、ああ、どんなんですか、いや、知りませんわと言うとったら、やっぱり伝道できへんからな、ちょっとこっちに見てあげようか、ニュースだけでは終わらない。あかん、パラガン、こいつ教えていきや。何往復したんですか、私のテレビが。もう最後はね、押し入れに入れたまま見れるようにしましたわ。こんにちは。 イエス様に従っていくっていうね、なんかね、ちょっと力みあります、いつも私ね。
主よ身元に近づかん、登る道は十字架にありともなど悲しむべき。主よ身元に近づかん。
眉間に縦じわや。十字架力みです。自己否定の連続です。
十字架背負って、
いや基本的にイエス様愛してる、イエス様大好き、イエス様ことしたい、しかし一方でなんか主に従っていくとなるとね、よいこらしょ、気合い入れて、こら腹の皮緩ましとる時か、しっかり締めか なるんですよ。そういうね、繰り返しでした。イエス様大好き、奉仕も大好き、フルタイムで奉仕できてこんなに素晴らしい人生ないと思ってるんだけど、同時に という力みはね、ありました。私が力みあるってことは、周りに随分とこの何て言うか、いい影響は及んでないってことですよね。私が、片付けたり出したり片付けたりする ね、周りもね、穏やかじゃないですよね。ほんでね、そうこうするうちね、いよいよこう宣教師になるということが、導かれてきて、2週目で一区切りの仕事がついたので、宣教師になる、近づいてきました。街道建築終わって、若い時から持ってたビジョンの通りに、宣教に行かせてください。役員たちも、聞いてましたよね。先生、長いこと引っ張りすぎたようにも思います。会談のことを終わるまで何とかしてほしかったので、やっていただきましたけど、それじゃあ喜んで送り出しますって言って、いよいよ体制整っていくことになりました。子供が3人になっておりました。私にも家内にもタイミングが今だと分かりました。家内の父は長い求道者生活といいましょうか、つかず離れず生活の後、肝臓がんになりまして、手術の時に、教会全員が祈りました。まだイエス様を受け入れてませんでしたけど、その時すごく祈られたのが分かったそうです。彼は若い時からいっぱいいっぱい手術してですね、体の弱い人でした。そしてクリスチャンでもないのに、奥さんがクリスチャンでね、彼の母がクリスチャンで、いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことを感謝せよと、自分の仕事場の前に短冊を掲げていました。自分はいつも喜んでおれないから、いつも感謝しておれないから、体弱くて、暗い気持ちになること多かったからしてました。肝臓がんの手術終わった後、抗がん剤とかになりますよね。その時、手術後の解熱剤が効きすぎました。ポンと34度台まで体温落ちました。その時教会所が祈りました。そして平穏に戻って会話した時に、祈られてるっていうのが分かった。神様って祈り聞いてくださる方だと分かったと言いました。そしてイエス様を受け入れて、クリスチャンになりました。丸1年のクリスチャンライフを送って天に帰りました。で、家内はそれを見た時に、私が宣教師になるという証明をいただいた時に、父親が救われるということも2つ神様から約束としてもらった。今父親の救いを見たから、もうこの実現する時が来たと家内は言いました。さあ、そうすると私と家内3人の子供は、夫を見送ったばかりの母を残して出ていくことになります。皆さん、出ていくものは、残されていくものの寂しさっていうのはあんまりわからないですよね。出ていくぞっていうふうにいっぱいですので、私は私、家内は家内、家内の母は家内の母で探られていました。家内の母は長いクリスチャンです、役員です。しかし3人の孫連れて、娘夫婦がマラリアの汚染地帯に出ていくと聞いた時、すごく探られたそうです。あなたたちは本当に行くのね、応援してるけど行くのねって何度も言うのですよ。 心配で心配で、マラリアもあるらしい、言うのです。その時ね、家内の母はね、バングラデシュのライの人たちのところに使わされている宣教師のお母さんに会いました。お宅も娘さんは宣教師になって行かれたんですか？そうです、バングラデシュに行ってるんです。どんなライのとこです。心配だ、心配でした、心配でした。でも夢見ました。どんな夢ですの？イエス様がうちの孫2人の手を引いて歩いてくれてる夢見たんです。宣教師でイエス様の両手にうちの孫が手つないでもらって歩いてる姿見たんです。それ見た時も本当に安心しました。教会から派遣されてるけども、派遣してくださるのはイエス様だと分かりました。と言って、家内の母は本当に慰められたそうです。うちの孫は3人やからイエス様手2本やからとは言わんかったんですよ。ああ、安心やと言いました。はあ、家内は家内で、ね、初老の母を置いていく、夫を見送ったばかりの母を置いていくことを探られていました。私は私でね、宣教師な、召されてましたから、行くのは決まってんですけど、さあ、行くとなればどうなるかなというのを思うと、わあ、最初に思ったのは言葉です。ああ、言葉取られる。皆さん、牧師が言葉取られたらどうやって仕事するんですか？言ったら何にもできないんですよ。覚えとしゃあないんですよ。言って半年後のクリスマスに、では、太田先生、日本から来た宣教師先生、お祈りしてくださいって言われたんですよ。半年経っとんですよ。日常会話はできるんですけどね、お祈りってなかなかできないですよ。お祈りって皆さん、作文したらお祈りじゃないでしょ？ちょっと書いとこうかなって言ってね、書いたらと思って、あんまり祈って心こもらないじゃないですか。天の父の神様、今日は。でね、で、お祈り当てられたんですよ。では、お祈りしましょう。ご在天の父よ、天におられる神様、天の父なる神様、進まないんですよ。言葉取られるって大変ですね。こんなに流暢な標準語でしゃべる私が 言葉取られるんですよ。言葉取られるな。何年先になったら自由にメッセージできるかな。果たしてインドネシア語をものにできるんかどうかなと、後になったらできるんですけど、行く時は思います。言葉取れたら何もできへんな。ああ、家族置いていくな。私の母も未亡人でした。家内の母も未亡人でした。ああ、家族置いていくな。教会の交わりから断たれるな。教会の交わりって本当にあったかいですよ、皆さん。私、教会の兄弟姉妹だったら、自分の実の兄たちよりも親しいですよ。全部知られてるし、知ってるし、一緒に乗り合うし。ね、兄弟ともよりも深い交わりですよ。子供たちにとったらね、もう本当にあったかく愛してくれてる、ね、仲間ですよね。ああ、食べていくな。日本食もな、置いていくわな。うまい、日本食は。温泉もないしな、気持ちええでな。四季が大体ないんや、向こうは。夏ばっかりやねん。常夏ってな、四季のある国から行くから常夏やねん。常夏の国によって常夏を喜ぶアホおれへんねや。もう乾季の夏か雨季の夏か、乾季の夏か雨季の夏か、ずっと夏やねん。ずっと年中半袖でおれるねん。景色も変われへんし、紅葉もないし。イスラムの国に行くな。 8割イスラムやな。視察行った時にアラブからの宣教師にも会ったけど、こんな生きがいして怖い顔してる、黒い帽子かぶってる。イスラムの国に宣教師になって行って、敵とか憎悪さらされるよな。交通事故もあるな、事故いっぱいあるわ。渥美先生の奥さんは船事故で死にそうになったし、私の前任者は交通事故で亡くなりました。マラリアは今もインドネシアの死亡原因の第一番です、ね、日本で他の病気がなくなってとことん生きとるからがんが第一になるんですけど、インドネシアはがんになるまでたくさんの病気があるから先々死んでいくんですよね。いまだにマラリアが第一ですよ。私本気でね、3人の子供の1人は覚悟しました。神様、3人連れて行きますけど、1人ぐらい取り上げてくださってもしょうがありません。いろんなことあるところですから覚悟します。それでも私が行くところは、日本軍がちょっと大虐殺した現地の平民、戦争で戦ってじゃなくて、現地のリーダー層、教師とか、村長とか医師とか、そういう人たち、インテリ層を集めて虐殺した場所だったんですね。そこに行く、その霊の負債を回収に行きたいと思ったんですけど、などなど想像しながらですね、まあ、一人ぐらい主にお返しすることになっても覚悟していきます。想像しました。主よ、そうですよね、行きます、やります、担います、言葉捨てます、日本の式捨てます、家族置いていきます、主よ行きますと祈ったんですけど、別にずしりとも何とも来ないんですよ。イエス様、聞いてくれてたんですか、僕の祈り。僕は別に牧師を辞めさせられていくんちゃいますよ。残ってほしいという信徒も結構おるんですよ。しかし使命ゆえに行くんですよ。言葉捨てて、家族捨てて、日本食捨てて、日本の四季捨てて、ああ気持ちいい、この秋の爽やかなを捨てていくんですよ。もう一遍ちゃんと聞いとってくださいよ。行きます。みんなことするんだけどね、ずしっと来ないの。おかしいな、どうなってんかな。イエス様に聞いたんですよ。どうしてイエス様は私の何もあなた返事しないんですかね。私が天の栄光を捨ててきたときに、生まれた時からアラム語をペラペラ喋れたと思うかと気づかせてくださったの。皆さん、イエス様おぎゃーと言った時ですね、いやマリアさんえらい苦労させましたなと言うだと思いますか。えらい身を出てく遠いところを旅させて、えらい苦労させましたな、あんたには悪かった悪かったと言うだと思いますか。えらい狭いところ通ってきたけど、ああ産湯が気持ちよかったと言うだと思いますか。言うわけないですよ。イエス様も一から言葉を覚えたんですよ。バーンバーン、一からイエス様、一からイエス様言葉を覚えたんですよ。私は家族から立たれるとか、教会員たちとさよならと言って出かけないかんと思ったけど、イエス様は切れることのない、途切れることのない密なる交わりを天に持っておったんですね。父子御霊の交わりを持っておったんです。しかしその交わりから立たれてイエス様来られたんです。ですからイエス様はよく一人で寂しいところに退かれた。先ほどはオリーブ山に行かれたって書いてました。何してたんですか。祈ったのです。祈らなければ遂行できないところのミッションを帯びてこられたんですね。祈りの交わりをわざわざしなければならない状態にイエス様が来られた。ああそうか、私は日本食を置いていくとか、日本の 衛生の素晴らしい、こういう守られた環境を置いていくとか、四季の素晴らしい、あるいは温泉を置いていくとか思ってたけど、イエス様は天の栄光を全部捨ててこられたんですよ。皆さん、本来ならば私たちは主を見たら生きていることできないんですね。主を見たら滅びるばかりだとイザヤは言ったんですよ。私たちはこの罪ある者の目は栄光を見ることができないんですよ。イエス様は天の栄光を全部捨てて人となってきてくださったから、まるで人として来てくださったから、弟のヤコブがイエス様の復活に出会うまではイエス様を信じることができなかった。兄さん、エルサレムに出かけるって言うんだったらさっさと行きなさいよ。あなたがこの世に自分を表したいって言うんだったらさっさと出かけて活躍してきなさいよと冷ややかに言ったぐらいです。それほど神の栄光を隠してこの地に来られたんですね。いや、隠したんじゃなくて切り離されて来られました。私はイスラムの国に行って、一緒に乗り合いバスに乗ったら、小さい乗り合いバスですよ、 1300cc ぐらいのバスに15人も20人も積み合って乗るんですよ、ね、ボロボロボロボロボロ、イスラムの宣教師もおりますそこにね、これですね、お前はどこから来たって言うんですよ、ダリマナーって言うんだ、ダリマナーどこから、ダリジャパン、日本から来た、バタバディシニ、ここで何してる、キリスト教の宣教師、キリスト教の宣教師、日本から、日本にクリスチャンおんのか、ちょっといる、どのくらいいる、人口の1%ぐらい、人口の1%、インドネシア10%以上クリスチャンおる、どうしてお前1%の国から10%の国に来るの、数が合わんじゃないか、そんなことでも知らん。イスラムの中でちょっとクッとプレッシャーあったり、いろんな迫害があったりありますよ。まあ、しかし主がなさったミッションを覚えたら、文字通り敵の標的になって、そしてご自分の民の来られたところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。ご自分の選びの民によって十字架につけられていきますね。それをたどった時ですね、私が「よいこらしょ」と追おうとした十字架にずしっと来なかった、肩にぐっと食い込まなかった理由が分かりました。イエス様が背負われたんだ。イエス様は全部背負って先に歩いてくださったんだ。この先私がどんな経験しようとも、私がどんな痛みを経験しようとも、主が知らなかったというものはないんだ。悪かったな、俺知らんかったっていうことはありえないんですよ。私たちが主に従うという生涯の中でどんな誤解にあったり、どんな迫害にあったり、どんな仕打ちにあったとしても、主の計算外はないんです。主は先に歩いてくださったんですね。ですから私が主を背負いますよ、ぐっとしようとした、あの十字架のイメージ変わったんです、私ね。私が主をついていきますってまなじり決して悲壮感に満ち取った時にですね、私と十字架の間に主が肩を入れてくれてる、私に食い込むはずの十字架に主が肩を入れてくださってることが分かりました。それ以来私にとって十字架のイメージ、十字架の概念変わったんですね。主が肩入れてくれてるんや、それどころじゃない、主が十字架背負おうとしてる私をも背負ってくださってるんや、全部主が成してくださるんや、そうや、主がついてれば怖くはないと聖書の中に書いてあります。ほんまや、そうなんや、それで行きました。いろんなことがあって、私の宣教生活は7年しか続きませんでした。ビザの問題とか 子供の教育の問題とか、日本の KBI の人事の問題で、そろそろかというようなことになって7年で切り上げてきました。ですから言葉の問題とか食事の問題とか、あんなものみんな笑い話です、ね、言葉ちょっと難しいでもね、そこにおって生活しとったら覚えるんですよ、ね、で私笑われながら笑われながらね、結構言葉上手になったんですよ、だってね、関西人は得ですよ。人が笑ったらなんか幸せをあげたみたいな気持ちになるんですよ、ね、私がなんか下手なことして笑うでしょ、あ、今日笑われてなってちょっとなんかこう勲章一つみたいな気持ちですよ、ね、関東の人違いますよ、あ、本当僕のこと笑うと言ってね、カチンとくるんですよ、ね、韓国の選挙手もダメですね、笑われたら、あいつらなんで俺のこと笑うかな、選挙手なのに外国人だから間違うのしょうがないのに、真剣になるんですよ。私は笑われたらね、よかった、今日も世界に幸せを振りまいた 食事がちょっと違うね、大したことないですよ、ね、何でも食べてれしまえ、何でも食べましたわ、ね、これ何の肉や、ああ、安心だ、安心、安心は、ですね、安心。やばいね、下手がやばいね、ウラルパ、ウラル、ウラル、あぶたげに、クララワールパ、クララワール、クララワールはね、コウモリ、いだ、やば、クラクラドンパ、クラクラ、クラクラっていうのはね、淡水の亀です。大きい淡水亀ね、いいけど、うわ、大きい亀やったな、どこで取った、裏の池や、裏の池って言ったら、お前、便所池やんけ、便所池で何個で大きなったんや。インディダーゲンアパイね、ティックスパ、ティックス、ティックスはね、ネズミです。私、酸っぱかった、笑い話です、食事のことなんか。ね、気候、気候ね、夏の後に夏が来て、夏の後に夏が来るじゃないですか。ね、1年目いいですわ。のりこさん、ここはクリスマス来てもカブトムシ飛んでくるな。1年中夏やでな。昨日も調子子供らとっとったしな。もうほんと1年中夏やで。っていうのは1年目だけです。ね、2年目になったら、明日正月やで。3年目飽きませんわ。このクリスマスツリーなんとかせえ。なんでこうカブ、バナナの葉っぱでクリスマスツリーしてんねや。ベロー、こんな広葉樹なクリスマスツリーに合わへんねや。なんとか。他にもう小学校の運動会みたいにこの空手をブレブレバレで、ここでクリスマスどうなってんねや。他にも夏の後に夏が来て、その後に夏が来て。秋はどうなっとんねや、この国は。秋って言えへんのか。ちょっとこっち、なってくるんですよ、こっちね。でね、秋が来ないとね、人間の精神ってちょっとおかしくなるんですよ、四季で育った私たちにとってね。秋が来ないと、秋が来るんです。わかりますか？まあ、4年に1遍ぐらい帰ってきた方が精神衛生にいいんです。でもそんなみんなそういう笑い話です、ね、時間守れへんとかですよ、ね、インドネシアってね、もう本当に四季がないからね、いつ田んぼ植え、田植えしてもいいんですよ。ということは時間に追われるってことないんですよ。日本はいつ1日までに田植えせえへんかったら、秋の台風に来てもうやられてしまうから頑張ってするんですよ。いつ1日ってないんですよ、向こうは。いつでもいいの。時という絨毯にあいつらがふんぞり返って生きとんですよ、王様みたいに。お、小田先生、明日、明日と約束して、明日がなっても何にもしません。どうなってんねや。あ、小田、明日やります。昨日明日って言ったら京都ちゃうんかいな。昨日明日って言ったら京都はずやろが。ああ、パオタ、明日 あいつらの明日いつ来るんかな。明日のない国やな。あの国ではね、時間ってええ加減なんですよ。だからもう、何て言うかな。時間に追われないのね。もう明日って言うならそのうちにっていう意味なんですよ。明日はそのうちに。そんなことはね、笑い話です。で、本当に選挙の方針で厳しくなってくるのは、道労者と一緒に働く。現地の牧師たち、現地のリーダーたちと一緒に働き出したときに、そのイエス様に従うっていうこの歯車が合わない、それが厳しかったですね。また私たちは神学校でやりながらあちこちに伝道所を作っていったんですけど、ある時安藤英子宣教師っていう宣教師が殉教した場所に教会を建てようという話になりました。彼女が交通事故で死んだ場所はイスラムの地域でした。そこには沿線30キロ40キロ、十字架一つも見えない場所です。内陸部に入っていくと結構教会が見えるんです。現状の部族たちがクリスチャンになったから。でも沿岸部、海岸に近いところはイスラムの人たちが移住してきて、もうことごとくモスクモスクモスクモスクです、ね、十字架一つも見えないんです。あの地域に教会建てよう、福音立て伝えよう、中国人のクリスチャンたちが、貧しいクリスチャンたちがそこに家庭集会してました。家でやってました。彼らと一緒に教会建てていこうって話になりました。日本から来た牧師がポンと50万ほど送ってくれました。土地買ってください。釣りが来ますほど土地買います、ね。そして徐々に献金が集まって、街道建築が始まりました。向こうでは県知事の許可がないと街道建築できません。その県知事の許可というのは、地域住民の同意がないと、サインがないと、知事が許可を下ろしません。イスラムの国ですから。地域住民イスラムです。住民が OK したところでしか建てれないんです。この辺、幹線道路、道路沿いで建てれるかなと思ったんですが、イスラムの村の副村長が土地売りたい。副村長が息子の学校のために金がいる。ついては買うてくれんか。買ってもいいですけど、サインがどうなりますか、わしが取り集めてくると言って、ぶわーっと自分の住民をサイン取ってしました。建築業がおりました。建て始めます。基礎工事あります。でもです、隣の村からイスラム教徒がこんなところに建てるな、イスラムの村じゃないか、こんなところ建てるな。村長のところに行きました。彼らの村長、こうこうこうこうこうでしょう、この書類でしょう、でも押さえてください。 まあなんとか収まります。また始めます。また次の村です。また別の村です。別の町です。6回でもかかって中断しました。それでも忍耐持ちながら忍耐持ちながらやりました。しかし1996年3月30日、29日は主労の聖日の前の日です。土曜日です。私が明日から主労の聖日受難週が始まるとき、その伝道所の街道建築している場所の家庭集会でメッセージすることになってました。まだその頃はインドネシア行って4年目です。まだ聖書のメッセージ全部原稿を、完全原稿を書かないとメッセージできない状態でした。さあメッセージ準備終わりました。12時です。12時、ドアをノックする者がおりました。どうした、新学生がおります。先生、あの伝道所の働き人から連絡がありました。ついにやられました。どうなんだ、打ち壊しです。どの程度、いや暗いからよく分かりませんけど、夕方やってきて300人ぐらいボートがやってきて、ことごとく打ち壊して帰っていったということです。うわ、そっか、ついに本当にやったか。でもおかげだから脅しかなと思ったけど、ついにやりよったか。で、怪我人死人は出たか。いや、幸いそれは出ませんね。まあそれは感謝や、それだけ感謝や。まあ、とにかく明日礼拝に行く。3月30日です。ああ、その写真持ってくればよかったですね。着いたらね、現地でパーマネントの建て方は、一番強い建て方は鉄筋で柱立てて、その間にブロック、コンクリートブロックで 住んでいくやり方です。木造だったら長持ちしませんけど、それはまあパーマネントって向こうでは言うんですよね。全部柱、基礎から柱立てて、ブロック積み上がって、窓枠入れて、ドアを入れて、屋根をかけて、そして瓦を月曜日に載せるために、土曜日に7000枚発注して配達された時、その夕方来ました。私が行きますと、壁という壁は打ち壊されて、窓枠は全部一箇所に集められて、ドアも一箇所に集められて、まだ煙が立っていました。月曜日、明日の日に積むはずの瓦が上から全部全部全部全部砕いておりました。後で昼を休めると十数枚だけ原型が残っておりました。インドネシア人ってニットを払っても働かん人ですよ。ニットを払っても働かん連中がすごいエネルギーでね、ぶち壊していきました。このイスラムの幹線道路に、どの建物よりも高い十字架を塔や建てて建てようとした私たちの計画はそれで終わりました。知事がやってきて、申し訳ないけど、街道の許可を取り下ろさせてほしい。牧師の住居に変えてほしいということで、塔やはなしの住居になってしまうんですけど、着きました。煙立ってます。その脇にある中国人の、貧しい中国系の人もいるんですね。そこで家庭集会始まりました。大工たちもそこに10名ぐらい入っています。イスラム教徒の大工もおります。全部泣いてるんですね。全部泣いてる。私が説教を準備した説教の原稿は全く役に立たなくなりました。だって全然シチュエーション合わないんですから。初めてその時原稿なしの説教をしました。兄弟姉妹たち、私たちはこの街道が立った時には、この教会の名前をつけようと祈ってきてました。みんなで一緒に決めたかったけど、申し訳ないけど、今日僕が決めさせてもらう。この教会、復活教会にしよう。復活教会にしよう。街道を建てる途上でこんなことになったけど、もう一度建てよう。もう一回壊されたらもう一回建てよう。アナスタシス教会にしよう。復活教会にしよう。グレジャアナスタ、アナスタシスティプニティ、これ正式名にしよう。私たちのクリスチャンライフには時々思いもよらないことが起こる。でもこのことが私たちのクリスチャンライフに命を与えるんだ。どっかで聞いた話しました。アメリカの東海岸の水族館のために、西海岸の珍しい魚を運ぼうとするんだけども、その長距離の列車の中で水槽に入れた魚が弱ってしまう。東海岸に着いた頃にはその魚がもう死んでしまってる、ね、何度試みても魚死んでしまう。そこで業者が考えた。魚が死んでしまうのにはあんまりこの環境が良すぎるからだ。ここに一つ魚の天敵入れてやったら、あいつらが逃げ回ってる間に元気で、息づくんじゃないかそれでタコ入れたというんです。タコ水槽にタコ一匹入れたらね、魚が逃げて逃げて逃げて、東海岸ついても元気に声を出ったって。兄弟姉妹、僕たちはこの世にあっては患難がある。しかし勇敢であれって主はおっしゃった。私は世に勝ったとおっしゃった。それで行こう、それで行こう。迫害があっても仕返しする必要はない。主にあって彼のために取り出しながらやっていこう。泣いてんのみんな、泣いてんの。家内まで泣いてんですよ。泣かんでいいやんか。せっかく僕はこれで行こうって言ってんねや。復活教会で行こうって言ってんねや。メスメス泣くな。女みたいに。女ですけど。のこさん、大工が泣くのはしょうがないで。店長、自分たちが作ったやつ壊されてるから、がっかり来て泣くのしゃあないで。あそこの信徒たちが泣くのもしょうがないよ。しかしな、僕らが泣いてどうすんのや。僕らちゃんと立って、主にあってしっかり立てないといかんやんか。あんなとこで泣かんでいい。何泣いた。大体な、モントリオールオリンピックでな、金メダル取ったんやな。その前のオリンピックでな、女子バレー負けたんや、ソビエトに。 あの時エースアタッカーの白井貴子は泣かんかったんや。二十歳や。みんな泣いてる中でな、エースアタッカーのあの白井貴子はな、180センチや。キュッと立ってな、二十歳のあの女の子は泣かんかったんや。4年後、金メダル取ったんや。あれでいかんとあかん。あれでいけ。私はね、悲しくて泣いたんじゃないのよ。悲しくて泣かんかったらなんで泣いたんや。嬉し泣きしとったんか、あんたあそこで。そうじゃないのよ。あそこのプニティの教会行ったでしょ？行ったやん、今日。街道打ち壊されて、骨だらけになってたやんか。鉄筋の骨だけ残っとったやんか。その通りや。骸骨みたいになっとったでしょ？骸骨みたいになっとった。あれ見たときね、イエス様の声聞こえた。これが私に逆らう者たちの姿だ。これが私に逆らう者たちの姿だ。そう聞こえた。それでどうしたんや。その声がすごくあったかかったの。すごくあったかかったの。これが私に逆らう者たちの姿だ。そういう自分の教会を打ち壊していくような人たちに対して、主がどれほどあったかい気持ちで、なおも滅んではならない人たちと思って声かけてくださってるか分かったの。そして私自身のことも思ったの。イエス様信じたからってずっとイエス様を喜ばせる生涯を送ってきたわけじゃない。信じた後もイエス様を裏切ったことあるし、イエス様の心を悲しめたこともいっぱいある。でもこれが私に敵対する者たちの姿だ。イエス様おっしゃってくださって、その言葉があんまりにもあったかいので、私はそこで泣いてたの。それでもあかんって言うの？ それやったらあんた、それやったらボカってあんた、別に、それやったらボカってあんた、別にそんな言えへんよ。神の子が人となられて、無限なる方が有限の世界の中に来てくださって、時間も空間も超越された方が時間空間の中に閉じ込められてくださって、神が人となられて、命が死を経験なさって、清いお方が罪そのものとなられて、私たちの救いを完成してくださった、その足跡に倣っていくのが宣教の原則なんだ。パウロもそのように歩みました。弟子たちもそのように歩み続きました。皆さん、御国に行き着く日まで、私たちは主ご自身の真実にかけてその道を歩いていくんですね。その街道は、当夜こそなくなりましたが、まあその地方ではかなり立派な街道として立ち上がりました。今も迫害あります。今もイスラム教徒たちは隣から本当に嫌がらせしてきます。教会に集うクリスチャンたちに脅しかけます。いい調子になって言っとったらあかんよ、家やかれやんよ、気ぃつけやって言われます。弱い求道者たちはぐらつきます。じゃがまちゃまちゃん、いい加減しとけよと言い残して出ていきます。教会の隣にいやかましい音を立てる食堂を建てました。礼拝始まると、うわ、ガーガーガースピーカー流してやってます。幸いなことに潰れましたわ。よかった、ずっと嫌がらせあります。しかしその中でね、地道ですけど、地道ですけど選挙進んでいます。ああ、私は7年ほどの奉仕切り上げて、2000年の4月から今の立場で奉仕して、これで12年終わったことになります。一番厳しかったのは2003年、2004年ぐらいでした。帰ってきて学生たちを指導するだけで精一杯、まだ夫婦言ってる時に、建物が傷んでるので、これを何とかせないかんということが決議されて、2001年からその責任が私に来ました。 2001年、2002年、2003年。ああ、本当にきつくなってきました。ああ、またあの漆黒の闇の中に突入するのかなと思いました。インドネシアで夜奉仕帰ってくるとですね、街灯などというものは一つもないんですよ。もう集落一つの村があって、次の村に行くまで全くジャングルの中、薄っぺらいアスファルトが敷いてあって、穴ぼこだらけの道を疾走してくるんですね。もう早く帰りたいから、80キロ、90キロでブワーッと真っ暗ですよ。もうジャングルの中でブワーッと、カーブかどうかはヘッドライトが照らして初めて分かるんですよ。ああ、うわーってですね、ヘッドライトでこう引っ張られながら走って帰ってくるんですよ。ああ、あの頃ですね、いやー、イエス様。またあのインドネシアのドライブみたいな話ですか。聖書学院で学生たちを指導するだけでも大変ですのに、こんな3億も4億もプロジェクト私の肩に乗せていただいてどうなるんですか。またやるんですか。15年前に白宮福音教会の会堂を建築した時はまだ良かったですよ。子供はみんな幼稚園でした。保育園でした。幼稚園なんか用意ありません。保育園でした。保育園行ったらですね、お昼食べて、おやつ食べさせてもらって帰ってくるんですよ。お土産まで持って時々帰ってくるんですよ。保育料いくらですかって言ったら、非課税の方からはいただけませんって言ってですね、払わんでいいんですよ。みんな3人ともですね、ただで行って帰ってきたんですよ。今、主よ、上の子は浪人ですよ。下2人は高校生ですよ。一番下小学生ですよ。ほっといては皆さん、主よ、サポートの6割ぐらいは学費で飛んでくんですよ。またやるんですか。またこれ担うんですか。本当に重たくなりました。あの西宮のひび割れたあの校舎の中におってですね、どうなるんかな、どうしてもらえるんかな。イエス様おっしゃった。私がお前を養わなかったことがあるか？お前が献身すると言って田舎の家に帰って父親に話した時に、お前の父親が「かすみ食うて生きてくんか」と言ったの覚えてるか？父親そう言いましたね。「かすみ食うて生きてくんか」。イエス様おっしゃった。かすみ食わせたことあるか？ありません。献身してずっと主があなたが養ってくれて、もちろん教会通して養ってくれたんだけど、卒業して早速街道建築始まった時、結婚した時75キロでした。街道建築始まって忙しいだなんだ捧げてお金がないとかなんとか言いながら、体重はどんどん増えて86キロまで行きました。お前食べさせなかったことあるか？街道建築の時に。お粥の時もありましたよ、イエス様。でも86キロまで増えたというのはどういうことだ？家庭集会行って出されたものを食べて帰って、家帰ってまだ食べてないような顔してまた食べて、食べ過ぎでした。宣教地でお前を養わなかったか？宣教地でお前を飢えさせたか？糖尿が悪くなりました。食べ過ぎでした。ドリアン山のように食べました。宣教地でお前の命を守らなかったか？住んでる同士を守っていただきましたね。2度ほど本当に危ない時ありましたけど、守っていただきましたね。お前が3人の子供のうちの1人は覚悟するという祈りを私は聞いた。お前の3人の子供の命に私が手をかけたか？1人増えました。帰国後、お前の息子と娘が、年は2つ違うのに、同じ春に大学生になろうとした時に、 必要を満たさなかったか。二人とも私学に入れてやったぞ。あんまり証にならない方法でね、その冬ね、臨時収入があったんです。350万。釣りが来たの。入学金も全部払って。どんな方法ですかって言っても教えませんよ。あんまり証にならん。証にならん。でも犯罪じゃないの、犯罪じゃない。一つずつね、イエス様、お前はとね、思い出せなかったんですよ。そうだったら、何を今更、私のことを知らない異邦人みたいに、何を食べるか、何を着るか、何を慌ててるんだ、心配してるんだ、イエス様はおっしゃってくださったんですね。お前は異邦人か。すいません。あなた全部満たしてくださったのに、私はいつもすぐ波を見て風を見てしまうような信仰の弱いものです。本当に愚かしいものです。ずっとそうです。去年の夏もそうでした。もう聖書学院が50周年祝うということで、ちょっと忙しさがずっと続きました。記念誌の編集だとかなんとかも本当に疲れ果てたんですね。皆さん記念誌なんてあんまり作るもんじゃないですよね。見るのはね、自分の写真載ってるかどうかなんです、もらった人は。ね、自分の写真どこにあるかですよ。なかったら機嫌悪いんですよ。で、自分の名前が字間違ってるかどうかですよ。ですからね、作る方はもうすごい気遣いますよ。ね、疲れ果てたんですね。本当に疲れ果てました。その時ね、もう疲れ疲れてね、長野県の教会の奉仕に行きましたわ。ね、行く前にね、もういいわ、さっき温泉に行こう。温泉に行ったんですよ。温泉に浸かってながらね、結局は誇るところのものはイエス様の十字架しかない。それだけでいいや。憐れみによって私は牧師できました。憐れみによって宣教師の奉仕させていただきました。いろんな経験できました。何でも食べました。憐れみによって今学院長としての奉仕が12年目でした。でもそれはたまたま主がそのポジションに置いてくださっただけで、私がどうこうじゃないんですね。憐れみによって主は差し出した。ああ、結局のところ何ができた、何を成したじゃないんだ。ああ、結局のところ、イエス様の十字架以外、誇るところのものが決してあってはならない。あのパウロの告白そのものなんだ。もう一度、自分自身に念を押すことでした。皆さんですから、主に従っていくっていうのは、憐れみに満ちたことですね。踏み込めば踏み込むほど、主の憐れみがひたひたと押し寄せてくることですね。私は十字架は、なんか悲壮感の塊のようなスタートでしたけど、ああ、そういうことを教えられ続けています。主が私を背負ってくださって、歩かしてくださる。私の十字架は主がすでに担って、主が先になって歩いてくださってるんだ。主の背中見ながら歩いていけばいいんだ。教えられ続けています。この原則が皆さん、教会のあなたの周りの宣教の前身です。この原則が、この教会が次の伝道所、次の枝教会を生み出していく原動力です。この原則が国境を越えて、文化を越えて、言語を越えて広がっていく宣教のエネルギーです。原動力です。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。聖霊を受けなさい。十字架にしっかり私たちの軸足を置いて、そしてそこに注いでくださる聖霊の力に押し出されて前進していきたく願っています。お祈りしましょう。父なる神様、ありがとうございます。一人子のイエス様をこの地に送ってくださいまして、私たちの救いのために必要なすべての 手続きを終わらせてくださったとともに、主が御国に凱旋して後、私たちのところに聖霊を使わせてくださいまして、信じる私たち一人一人のうちに御霊なる神様宿らせてくださいまして、この方が主を愛する思いを育み、主を伝えたいという思いを育み、御言葉を悟らしめ続けてくださることを心から感謝します。また一人一人の個性を超えて、背景を超えて、御霊なる神様が私たちに一致を与えてくださる、調和を与えてくださる、一つ心を育んでくださる、教会の前進を導いてくださる、このことを心から感謝します。主イエス様、どうぞ音教会の上にますます上から来るところの一致を与えてください。調和を与えてください。一つのビジョンで導いてください。人々の中に十字架を喜んで感謝して追う喜びを与えてください。お願いをいたします。また直接的にご自身と宣教のために召されておる器がいらっしゃるのでしたら、主がその時に押し出してください、立ち上がらせてくださるようにお願いをいたします。感謝し、私たちの救い主王なるイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。